はい、こんばんは。今夜もやってまいりました。移動からラジオのお時間でございます。最初0回目にしてしまったんで、今日が1回目っていうことで、ややこしいことになってますけど。こんばんは、山崎健でございます。今日は8月の20日ということでね、もう8月も後半に移ってきてますけども、今日暑かったっすね。今日も一応神戸の、某所からお送りをしているんですけども、まあ、暑かったっすね。本当に。梅田に行ってたんですけど、まあ、梅田にちょっと取材でね、取材というか、なんていうか、まあまあ、趣味の範囲内の話ではありますけど、行かせていただいていて、で、ちょっといろいろね、歩いたりとかしたんですけども、すぐ汗かいて、暑うて。ね。もう夏乗り切ったかなとか、昨日とか一昨日とか思ってたんですけど、全然そんなことないですね。まだまだ暑い日続きそうなんで、ぜひ皆さん体調は気をつけていただきたいと思います。さて、移動からラジオですね。前回から、まあ、2回目っていうこと、まあ、1回目？いや、もうわからんな。2回目なんですけど、一応まあコーナーもね、ざっくりと決めさせていただいて、まあそれに則ってちょっとやっていこうかなっていう感じで、思っております。どうぞよろしくお願いいたします。で、近況、そうですね、近況なんですけど、特に、まあまあ、お盆中ね、ちょっとまあ、なんか体だるいな、しんどいなっていう感じで、まあ、過ごしていたので、割とちょっと、まあ、お休み多めみたいな感じで過ごしておりました。はい。ほぼほぼ神戸にいて、あとお盆時期はもう普通に木曜日は B5 さんにいましたし、で、金曜日は重曹にいましたし、はい。もう、お盆関係なくいつも通りっていう感じで、はい。やらせていただいておりました。どっかで休もうかなとかも思ったんですけど、ちょっとね、やっぱお盆時期しんどいんですよね。一人やっていうのもあるし、ちょっとね、まあ、ね、離婚もしてるから、家族とか見ると、ああ、ってやっぱなるんですよ。なので、まあそういうね、まあ、のをちょっとうまくいなしながら、はい、お盆過ごしてたような感じでしたが、今回もね、去年もそうだったんですけど、今年もやり過ごせるかなって思ってたんですけど、まあ、今年は本当にちゃんとやり過ごせたっていう感じです。去年はどうしてたかっていうと、去年はめっちゃ熱出て、確かね、天満橋かどっかのホテルに3泊4泊ぐらいして、ずっと多分寝てたと思います。で、確か去年この時期台風来てたんですよね。で、台風も来てたから、まあちょっとそれでこもってたっていうのもあるんですけど、で、まあ本当にホテルにずっとこもって、で、朝番組見てたらサンボマスター出てて、泣くみたいな。そんな感じの はい。お盆だったんですけど、今年はね、本当にうまくご自愛できたか、できたみたいで、本当に思いっきり体調崩すっていうこともなく、はい。過ごすことができたんで、本当に良かったなと思っております。あとね、すごい大きかったのが、本当にまあそのお盆期間中とかにね、まあ、前回もお話ししたレンタル山崎っていう僕を貸し出すサービスが多分、ちょいちょい使っていただいてまして。で、まあ、温浴施設行って、ちょっと交通のね、ことをお伝えしたりだとか、あとは、この日曜日もですね、レンタルしていただいて、で、まあ、お昼ご飯と、あとスイーツと、あと夜ご飯も、はい、一緒にさせていただいたりとかして、非常に、なんていうんですか、そういう人たちに助けていただいたっていう感じがすごいあったんで、本当にこのね、お盆は、ね、いろんなね、形があるとは思うんですけど、僕的にはすごく充実していいお盆やったなっていうふうに思ってます。 唯一ちょっとね、やれなかったのが、お墓参り行けなかったんで、ちょっとお墓参りはまたちょっと来月頭ぐらいに、僕、お墓が内山なんですけど、ちょっと、ひょいってあんまり行けない、まあ移動家が何言ってんねんっていう話なんですけど、ひょいって行けない場所なので、まあちょっと、時間見つけてですね、行きたいなと思ったりしてます。はい。ということで、今日もですね、いろいろコーナーもやっていきたいと思うんですけども、ね、チャットの方でもメッセージお待ちしてますし、質問箱の方にもですね、どしどし、メッセージ、もしくは質問ですね、書き込んでいただければと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。では、まず、最初のコーナーなんですけども、何やったっけ？あ、そうそう。歩く緑の窓口。はい。これは僕がですね、いろんなとこに移動して過ごしてるっていうことで、まあ電車が好きやっていうのもあるんですけど、まあいろんな移動方法を駆使して、まあ、こういう経路いかがですか？みたいな感じのお話をさせていただくコーナーです。で、今日はですね、ちょっと一つ、ああ、こういう交通費の節約の仕方もあるんやな、みたいなやつをちょっとご紹介をさせていただこうかなと思ってるんですけれども、まあ、JR にちょっと限る話にはなるんですが、まあ、今の時期って、まあ、夏なので、青春18切符っていう、まあ、ね、普通電車とか快速電車とか新快速とかに、まあ、ずっと乗れる、まあ、1日乗り放題の切符っていうのが出てて、まあね、もちろんそれで移動していただくっていうのも安い、はい、感じなんですけれども、もっとね、なんか例えば、もうちょっと、それ以外の時期とかも、ね、安く行かれへんかな、みたいなことをよく聞かれるんですね。で、その時に僕お伝えしてるのが、乗車券を分けて買いましょうっていうお話なんです。で、これどういうことかっていうと、まあ、僕関西に住んでますけど、関西って神戸、大阪、京都って、まあ、JR と私鉄が競合してるんですよね。なので、通常よりも安い区間、JR も本当はなんか600円とかするのに、それを400円ぐらいで抑えているとかっていう区間があったりするんですよ。これは別にごめんなさい、大阪だけじゃなくて、名古屋とか東京とかも一緒なんですね。で、それをうまいこと駆使すると、分割して使っていくとめっちゃ安なりますみたいな、そういう感じです。で、じゃあちょっと具体例をね、やはりお伝えしなきゃっていうところになってくると思うんで、ちょっとそれをご紹介します。今日ね、ちょっと仕込んできましたよ。じゃん。はい。乗車券分割プログラムの実行というサイトがございまして、これ僕よく使っています。で、ちょっとね、これ結構鉄道マニア向けの検索方法になるんで、ちょっと難しいかもしれないんですけど、乗車券分割プログラムの実行っていうサイトね、検索してみていただいて、探していただくとこういうサイトが出てきます。で、これ何かっていうと、一番安い、まあ、経路というか、まあ、分割の仕方を教えてくれるっていうサイトなんですね。で、これ、まず、どうやっていくかっていうと、まあ、例えば、まあ、僕、神戸にいるんで、出発の駅を、ちょっと選びますね。ちょっと見えへんな。あ、選べへんかった。ちょっと待ってくださいよ。そう、今、生放送でやっております。あ、やばい、これ最初にしとけばよかった。今ね。あ、あかんわ、これ。選ばれへん。選びました。すいません。神戸と名古屋。まあ、神戸から名古屋に行きたいと。で、ちょっとね、ややこしい話をするんですけど、まあ、神戸から名古屋で新幹線で行くじゃないですか。で、新幹線だって新神戸駅なんですけど、実は新神戸駅と神戸駅って同じ扱いになるんですよ。もう、なんでって言われても、もうそうやって思ってください。なので、実は神戸っていう切符でも新神戸駅から乗れます。はい。そういうルールが実はあります。で、神戸から、まあ、名古屋に行きたいという感じで、まあ、こうやって検索していただくんですね。で、これで検索をすると、 どういう結果があるか。で、通常だと、神戸市内から名古屋市内までは 223.5 キロあって4070円しますと、いうことなんです。で、これは、それぞれ市内っていうのになってるんですけど、要は神戸市内、例えば、神戸市内って西は舞子駅から東は、江南山手駅までのどの区間から乗っても大丈夫っていう感じなんです。で、途中で三宮降りて地下鉄の分だけ別になりますけど、地下鉄乗って新神戸駅から新幹線で名古屋向かうみたいな感じです。で、名古屋も名古屋着いたら、その名古屋市内の駅、いくつかあるんですけど、それ全部使えるようになってるんで、本当に名古屋市内、ちょっと新守山とか、なんか大曽根とか、そういうとこ行く方っていうのは多分このまま普通に切符買った方がいいかもしれないです。で、一応4070円っていう乗車券なんですね。で、これ、下に行くとこんな感じになります。で、これは4枚別に買ってくださいっていう感じなんです。で、上から順に紹介すると、神戸、大阪、これ阪急、阪神が一応、競合してるんで、通常より安い区間になってて460円なんです。で、大阪、西大路ってなってますけど、これ京都でいいです。大阪、京都ですね。が、これも阪急と京阪が競合してるんで、580円です。で、京都から岐阜。これはね、特にその競合とかはないんで、割と普通の金額になってまして、これが1980円。で、最後、岐阜、名古屋っていうのは、名鉄、ね、名古屋の、赤い電車ですね、が、競合してるんで、これもちょっと安くなってて、480円っていう感じになるんですよ。なので、これ全部足すと、3500円なんです。で、その右側にね、差額って出てますけど、570円だ。すごいでしょ。片道だけで570円安なるんですよ。で、往復で乗ると、要は1000円ちょっと、1120、え？計算的に1140円か。なので、めっちゃ値段変わるので、ちょっとランチ、ね、食べれるやんみたいなぐらいの金額になりますんで、こういう使い方ができます。で、もちろん新幹線乗るときは、それにプラスアルファで、特急券ですね。買うっていう形になるんで、その特急券組み合わせていただいてっていう感じの使い方になります。ただ、新幹線の改札って3枚までしか多分通せないんですよ。なので、この4枚でやるっていうんであれば、有人改札、要は人がいるとこですね、のところで、通っていただくっていうような感じにはなりますが、一応ちゃんと見てもらって、ちゃんとハンコをしてくれて、通してくれるというような感じになってますんで、ぜひこれ活用してみていただくと、青春18切符とか、そういった時以外でも、安くで乗ることができますんで、で、新幹線も使えるという感じになってますんで、ぜひぜひ、活用してみてください。という、乗車券分割すると安いよ話でございました。この話ね、めっちゃあるんですよ。なので、小出しにしていきますんで、ぜひぜひまたね、ここ見ていただければ、そういう情報が多分得られると思いますので、また見ていただければなと思います。と言ってる間にですね、あれ？チャットのあれが出えへん。ちょっと待ってくださいよ。あ、出た。チャットもコメントいただいてます。ありがとうございます。松本さん、ありがとうございます。こんばんは。歩く緑の窓口ということで、そう、分割めっちゃ、運賃変わるんですよ。なのでね、ぜひぜひ活用いただきたいと思います。それから、じゃん、ありがとうございます。来月、埼玉に出張に行くんですけど、加古川の人と一緒に行くんです。自分で調べるけど、交通に詳しい人がいるので相談してみますね、と言ってたところです。わ かりました。また、ご相談ください。埼玉はね、そうっすね。でも今と同じような考え方とかでもいいですし、もし、その出張で泊まられるっていうことであれば、その新幹線とか、と、セットのツアーみたいな、ね、一人で行けるツアーみたいな出張パックみたいなやつがあったりとかするんで、 そういうのを使っていただくと多分いいんじゃないかなと思ってます。もちろんね、使える新幹線が限られたりとかっていうのもあるんで、そこはちょっとまた詳細聞かせてもらわな、なんともっていう感じではあるんですけど、はい、一応そういう感じでございます。はい、ありがとうございます。という感じで、ね、ちゃんと今日は仕込んでるから、こういうチャットの画面を出したりとか、ね、ブラウザの画面出したりとかっていうのができるんですよ。松本さん追加でありがとうございます。いつも快速エアポートで新千歳空港、北広島、札幌で分割して買ってます。そうなんですよね。これね、どういうことかっていうと、これもちょっと画面で出してみますね。ちょっと一回チャット閉じて。よいしょ。さっきのこの分割プログラムのやつでいきますと、じゃあ、初駅、これね、北海道の話なんですけど、新千歳空港、千歳線っていうのを選ぶと、まあ、こういう感じなんですよね。で、新千歳空港を、で、要は札幌まで行きますよね。で、これ、広いし、こんなん広いし、で、千歳線が終わるとか、鉄道ファンしか知らないですよね。で、札幌ってやると、はい。で、これね、通常、新千歳空港から札幌って1150円なんですよ。はい。で、それを先ほど言っていただいて、これね、島松って北広島のちょっと一個隣の駅なんで、北広島でも一緒なんですけど、北広島で分けてもらうと、50円安になるっていう、往復で100円、安くなるっていう感じになってます。あと今、快速エアポート、指定席っていうのがあって、800円ぐらい結構値段するんですけど、多分今夏休み期間中で、駅ネットっていう予約のサイトで買ってもらうと、多分安かったはず。駅ネット、ゲットレス座席指定券っていうのがあるんですけど、お、ネットが遅いぞ。あ、来た。そう、ね、すごい混んでたりとか、横向きの席やったりとかするんで、これですね。はい。あ、でもこれ、ゴールデンウィークって書いてんな。すいません、ゴールデンウィークでした。でも、ここに8月9日から31日って書いてるんで、一応、8月中は、はい、席数限定ですけど、一応500円で、快速エアポートも実績指定できるというような感じになってるんで、まあ、そういうね、細かい情報を拾っていきたいと思ってますんで、また、はい、どしどし質問していただければと思います。はい。で、そう、鉄道の、移動の感じ、歩き緑の窓口に関しては、今日はこんなところにしておきたいと思います。で、今日もちょっと曲をね、間かけて、その後、移動化のツール紹介のコーナーに移りたいと思います。で、今日かける曲なんですけど、まあね、この間も言ってましたけど、あんまり著作権にかからんタイプの曲っていう話なんですけど、ちょうどね、今、北海道の話も出たんで、ちょうどいいなとは思うんですが、僕ね、結構好きな曲があるんです。なので、ちょっとそれを聞いていただきたいと思います。安藤梅子で、ソラックン。
Yeah.
はい、お聞きいただいたのは、チョラくん&梅子でした。これ、アイヌの民謡のアルバムの一曲でして、ウポポサンケっていう2023年に出てる、はい、アルバムからの一曲なんですけど、僕去年12月、僕毎年冬北海道行くんですけど、初めてウポポイに行きまして、本当に、なんていうんですか、アイヌの文化っていうの、本当になんか織物だとか、着てるもんだとか、なんていうんですか、まあ、道具をうまく活用したりだとか、そういったね、なんか、今のちょっと、日本に失われたような感じの、まあ、自分で生き抜いていくみたいな感じのね、まあ、民族なんやな、みたいなのを、まあ、勉強させてもらって、で、まあ、そこ結構、なんていうんですかね、そういう、まあ、民謡みたいなやつもずっと流れてて、すごい心地がいいんですよ。なので、まあ、ちょっとアイヌの曲なんかなっていうのを探してたら、一応ちょっとこのアルバムを見つけたので、ちょっと最近気に入って聴いているアルバムでございます。まあ、その中から、チョラ君という曲をお送りしました。はい。ということでですね、後半はですね、移動家、山崎賢がですね、まあ、持ち歩いているものを紹介する移動家ツール紹介のコーナーでございます。今日はですね、ツールというか、着てる服に関してです。僕、基本、この1年半の家なし生活になってからですね、着てるものはほぼ無印良品さんです。まあ、この T シャツもそうだし、ちょっと見えないですけど、履いてるズボンとかもそうだし、靴下も、あとインナーとかも全部そうなんです。で、これには実はちょっと理由があって、ね、まあ、無印さんって日本、まあ、大体どこにでもあるじゃないですか。なので、もしなんかちょっと、ああ、もうこれ、くたびれたから変えたいわってなって、で、移動してる先に、まあ、例えば岡山とか広島とか、まあ、福岡とか北海道とか、どこ行っても、同じもんが買えるっていう、まあ、そこの安心感っていうところ。で、あともう一つ大きいポイントとしては、回収ボックスがあるっていうところですね。どうしても、移動生活をしてるっていう風になってくると、ゴミ問題っていうのが出てきまして、で、どこに捨てるねんという感じになるんですよ。家とかあったら、本当に燃えるゴミとかでね、捨てたりとか、すればいいんですけど、特にこういう普通の T シャツとかってね、売れないじゃないですか、着てるから。なので、そういった時にどうしたらいいね、みたいな。もちろん、インナーとかもちろんダメですけど、まあ、こういうね、服とか、あとシャツとか、あと、まあ、パンツとかもそうなんですけど、そういったものを一応回収するボックスっていうのが、大きい店舗にはありまして、で、実際にこういう感じで、ね、服の回収にご参加くださいっていう感じで、リムジーっていう感じで、やられていらっしゃいます。で、まあ、リサイクルする飛び込みっていうのはもう2010年ぐらいからずっとやられていて、まあ、それを確認して、まだ着ることができる服があって、まあ、それをなんか染め直したりとか、まあ、布を組み合わせて、まあ、刺し子したりとか補強して、まあ、扱ってたっていう文化をそのまま、はい、無印さんがやってらっしゃるっていうような感じです。なので、まあ、お店に持ってって、もちろん下着、靴下、靴、バッグ等は対象外ってなるんですけど、まあ、それ以外のものに関しては、まあ、それを持ってって、で、無印さんにそれを預かってもらって、で、着ることができないものに関しては、まあ、そのね、服を、まあ、商品の原料として再利用してくれると。で、手を加えて着ることができるっていうんであれば、まあ、それをアップサイクル。だから、関西だと、グランフロント大阪のところに、入ったところにですね、そのリムジンのコーナーがあるんですけど、本当に藍色に染めた まあ、パンツだったりとか、まあ、シャツだったりとかっていうのが売ってるんですね。そういう感じで、まあ、アップサイクルして衣料品として再生するっていう感じで、まあ、本当に唯一無二の、ものが、まあ、新しい命を吹き込まれて、また他の方の手に渡るというような感じになるというところで、まあ、非常に、僕としても、ね、燃えるゴミに出すっていうところがちょっと、難しいっていうところを考えると、こうやってリユースをしてくれるっていう環境が全国に整ってるっていうのは非常にありがたいなという感じで、まあ、使わせていただいてるっていうところですね。で、無地パスポートってね、無印の、スマホの中にある、まあ、マイル貯まるやつあるんですけども、まあ、これ、使うと、まあ、1000無地マイルっていうのでもらえるんで、まあ、それどんどん貯めていくと、またね、500ポイントとか商品券になったりとかもしますんで、まあ、そういう感じで使わせていただいています。なので、まあ、移動化生活していくと、本当にね、まあ、服とかそういったものっていうのがすごく、ね、どうしたらいいのっていうところはあると思うんですけど、僕はそういう無印良品さんのネットワークを使って、まあ、なんていうんですか、無駄にしないような感じで、はい、使わせていただいてるっていうような感じですね。まあ、このね、工程とかもね、読み洗いして、で、染料でね、調合して、で、それを染めて、で、こういう感じで。そう。やっぱりね、藍色のタイプのものが多いかなっていう感じです。はい。なので、ぜひちょっと気になった方は、まあね、無印だけじゃなくてね、他のね、ところでもやられてるとこはあるとは思うんですけども、一応無印だと、こういう無印さんの、商品を回収してっていう感じで、はい。リユースができると。いう感じになってますんで、ぜひちょっと皆さんも、こんなあるんだなっていうのを覚えておいていただければと思います。一応、売ってるところに関しては、回収はね、全国どのこのお店でもやってくれてるんですよ。ボックスがあるとこもあるし、カウンターに言えば、回収してくれるっていうところもあったりするんですけど、本当にこういう感じで、実際に、染め直したもの、アップサイクルしたものっていうのが各大きい店舗ですね。で、まあ、取り扱いがあるので、またちょっとそういうのも気になるっていう方は、ぜひ、そちらのお店にも行かれていただければなと思います。はい。ということで、今日の移動化ツール紹介は、はい。私の無印良品の、はい。服のリユースのお話でございました。はい。ということで、今日もお送りしてきました移動化ラジオ。もう今日もね、30分ほど経ちましたんで、そろそろ締めさせていただきたいと思います。本当コメントもいっぱいいただきましてありがとうございました。これもね、アーカイブで残しますので、またちょっとストックにしていただいて、まあ、させていただいて、またお時間ある時に見ていただくっていう風にもできますし、あとこれ、ちょっと時間置いて、ポッドキャストにもしてます。なんでかわかんないですけど、Apple Podcast だけ、なんかアプリで再生できないっていうことになっていて、ウェブでは再生できるんですけどね。Apple Podcast、それから Spotify、あと、YouTube の Podcast、前の Google Podcast ですね。はい。で、一応配信をさせていただいてますんで、まあ、映像いらないから、ちょっと、声だけ聞きたいっていう場合は、そちらの方でもご覧いただけますんで、ぜひそちらもご覧いただきたいな、お聞きいただきたいなと思います。はい。ということで、今夜のお相手も山崎健でございました。また来週ですね、8月の27日の火曜日、夜9時にお会いしたいと思います。では、皆さんまた来週。